久しぶりに僕がお話しさせていただきます。交わってもらいます。ここずっと他の兄弟たちのメッセージを聞いて、すごいイエスという方、その方ご自身にこう見せられていってるんですね。で、そういう祈りが今こうこの場でこう絞り込まれて、祈りがこう注がれていた、そんな気がします。で、並行して同時に困ったことに、イエスに見せられていく反面ですね、今日僕の担当の番なんですけれども、絞り込まれないんですよ、その語るべきことが。イエスにこう見せられていくって言ったとき、それ以下、もうしぼみ込まれないんですね。こう、困ったなぁと。で、その中で僕の内側から出るイエスという方が、ぜひとも食していただければなと思います。で、反面大してうまくもない神学がポロッと出たら、ごめんなさいと言いたいんですね。ただその後遺症であってもね、自分でこう気に入っている副作用があるんですよ。学校のね、進学校のね、標語がね、パンタクリストス、キリストがすべてという、ギリシャラテン語を語源としたその標語があるんですけども、それだけは気に入ってるんですね。でも大したうまくもね、神学だと決してそれだけは思わないでください。ね、パン、結構身近なところで使われてるんですよ。なんか今パンタクリストスって言ったらね、こう身構えちゃうかもわかんないですけどもね、パンすべてという意味ですけども、身近なところで使われてるのご存知ありません？例えば航空会社でパンアメリカン航空ってありますよね。全日空ならぬ全アメリカでしょうか。で、かなり昔、もう、50前後、40後半からはもう記憶にあるかもわかりませんけれども、ビタミン剤のコマーシャルでね、パンビタンってあるでしょ。パンビタンなんとかかんとかって、あれ一粒で全てのビタミンっていう意味で、そのパンっていうのが使われてるんですね。で、パンタクリストス、キリストが全て、それが祈りに出ましたよね。でね、ここずっと兄弟姉妹たち、兄弟たちのこのメッセージの中で僕引き立っていたんですけれども、こう、本当にイエス、イエス、その方にこう引き寄せられていく。メッセージそのものは、週末、ラスト7年のことを中心にずっと語られているんですけれども、その中で、良き牧者であられる、唯一の良き牧者であられるイエスの名にこう見せられていくっていうのは不思議ですよね。で、今現在こうしてやがて消え去る目に見える世界の中で私たち信仰生活を送っていらっしゃるわけですけど、送っているわけですけども、 イエスご自身は、この消え去る、その世界ではなくて、もう、現実の世界。そこには、永遠というものがあるわけですけれども、その中で今、大祭司として、私たちのために取りなしていてくださってるわけですよね。日夜眠ることもなく、まどろむこともなく、聖徒たちのために取りなしていてくださっていると、ヘブル書の中で言っておりますけれども、その極めて現実的な様子を、ちょっとヘブル書から読んでみたいと思います。ヘブルの8章。で、確かにね、学び、午前中の学びで、出題者が、理解するのに本当に難しいところですけれども、言ってることは単純明快だというようなことを、言ってるんですけど、実際そうだと思います。読んでる言葉はものすごく難しいです。だけども主張していることは単純明快なんですね。8章1節からお読みしたいと思います。以上述べたことの要点はこうです。すなわち私たちの大祭司は天におられる大能者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。今現在の務めです。すべて大祭司は捧げ物と生贄を捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。現に地上ではまだキリスト本体、律法の本体が現れて、実質的な永遠のところで大祭司の務めをなさっているんだす、いるんですけれども、まだまだ地上では、この地上のエルサレムでは、まだレビ系の祭司が残念なことに務めをなしていますよね。残念な話ですけれども。でも、この消え去る世界にではなくて、上でしっかり私たちを見届けて、状況状況を見て、日々生徒たちのために取りなしていてくださるんですね。時空を超越しています。私たちも大祭司とは言うもの、祭司とは言うものの、時空に支配されていて、ある意味でその場その場の現象面にとらわれて、振り回されて祭司の務めが成しきれていない状況を自分でもよく覚えさせられます。だけど天の大祭司はちゃんと捉えて、ご自身の右の御父にちゃんと取りなしていてくださっている。そこにすごい励ましがあります。今永遠と言いましたけれども、それをこの地上に受肉された主は3年半で成し遂げてくださってるんですよ。永遠をこの消え去る世界の中では3年半でパーフェクトにしてくださったんですよ。成してくださったんですよ。不思議ですよね、この時空の差というのは。永遠を3年半で。で、このラスト7年の患難時代、大患難時代、もしも ダニエル書の言う70週目がもう起動している、あるいは起動しようとしている中でなら、特に7年のうちの3年半というのが特に注意しなければならない。前半に趣をなさなければならないというふうに教えられます。その3年半乗り越えられたら、しっかり主につながっていったら、後半3年半の方が目先の現象面はもっと大変なんだけれども、ある意味で信仰生活は峠を越したものだと思って結構だと思います。目先の現象面はラスト3年半の方が大変なんですよ。だけども私たち一人一人の信仰生活は、その3年半目が最も暗いっていうか頂点に達している時、そこまでがものすごく重要になってくると思われます。で、そういう意味でね、主がエクレシアに何を求めているのか、何をせよと言っているのか、あるいは何を準備せよと言っているのか、その問題提起で、タカさんも、この間話してくださいましたけれども、実はそれすらも、深く主が関わっていてくださって、ちゃんと主がやってくださってるんですよね。なしてくださってるんですよね。で、例題に出されること、ここずっと例題に出されることというと、ノアの、箱舟の状況が話題に出てますから、そこから一点ちょっと見てみましょうか。中尾さんが話したところの一つ、二つ、ずらしたところを言ってみたいと思います。創世記のね、一章。ごめんなさい。六章ですね。六章のところを開いてください。まず、14節、15節をお読みしますね。6章の。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外を木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは、30キュビト。その後の方を中尾さん読んだと思うんですけれども、この設計図、箱舟を作れ、そして詳細な設計図というのは主が深く関わってくださってますよね。主が寸法を直接示してくださってますよね。深い深い関わりじゃないですか。単に箱舟を作りなさい、あと寸法どうすればいいか、データは自分で実験計測して得なさいと言ったら、これ先週は最長100年要しただろうと言いましたけども、それやったらね、何百年あったってこれできっこかないですよ。完成しようがないですよ。で、実はこの幅50キュビト、長さ300キュビトですか、これ今の造船工学でも実証されているらしいんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですけれども、1対6の比率、それが大洪水ね、天変地異の中で最も 安定なバランスを保つのに最善の比率だそうです。だけど人の方は、神から離れた人の方は、それを近代の科学で導き出してますけれども、創造者が自分の創造の言葉、自分の頭にあることを直接ノアに指示してる。もともとの知恵って本当は神から走ってるということがここでよくわかると思います。だからあれこれ心配してない頭を振り払って実験計測なんか私たち信仰者はする必要ないんですよ。この3年半の中で必要な言葉は、重要な部分は、主から来るというのは、ここから信頼を得ることができると思います。で、先週、ウォーチマニーの、ところでも、触れていましたけれどもね。そしてまた、なんか、同訳が気味の悪いぐらいそうなんですけれども、ヘブル書からの学びが、そう、重なっちゃって、本当に気味が悪かったって中尾さん告白してみましたけども、私もそう、実はそう思っていて、ただ、オチマンニーの、メッセージではね、安息日、なぜ安息、主が安息に入ったのか、それは、6日間の、完璧な創造がなされていて、これ以上手が加えることがない、やる必要がないから安息に入ったんだ。もちろんその通り、何も付け加えることがないんですけども、その意味、ただ意味付けとしてね、ただちょっと僕が制約された紙面だから、言えないんだと思いますけれども、ちょっと不満だったのはね、その積極的な意味。安息日の積極的な意味。被造物との交わりを欲しているために安息に入ったんですよ。天地創造の御業の時は、主ご自身は言葉でもって創造をされましたよね。光をあれと。6日間そのようになさいましたけれども、言葉は無から有を生み出すことに向けられていたんですよ、創造の時は。今、安息を私たち、その今の安息、残された安息はまだ今、後で言いますけれども、言葉の相互のやりとり、今、主の言葉は被造物に向かっていってるんですね。そして被造物である代表の、である私たち人の言葉は主に向かっていってるんですね。相互の交わりが、を生み出している。それを主が楽しんでるわけですよ。当然、非常に良かった。6日目の創造場って、主は非常に良かった。もちろんその中に人も入ってるわけですけれども、最後の段階の言葉が、最後の、創造の最後の言葉、神の、創造段階における最後の言葉、見てみたいと思います。みんな知ってると思います。でも、一応開きたいと思います。一章の、26節ね。最後の言葉だと思います。26節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。 我々に似るように作ろう。で、パーフェクトに最初の人は作られたんですよ。で、罪が入ってくる寸前まで、そのパーフェクトは維持されていたんですよ。ですから、そのもちろん、非常に良かったということにおいて、そこまでの交わりは、その創造と同様に、その相互の交わりの、も、非常に良かったはずなんです。相互の交わりの言葉も。非常に良い。だけど、罪が入ってからは、その神の目的って言いますか、似るように作ろうというその目的、遮断されちゃったんですね。今、中断してるんです。ただ、皆さん、私たち一人をご覧なさい。まず、霊において一つとなってるじゃないですか、主と。まだ部分的には、ですけれども、交わりは回復してきてるんですね。ただ、その霊の部分だけ、ということに着目したら、まだ、初めの人が持っていた、初めの人と、主なる神、我々というのは三位一体の神を言っていますけれども、父と子と聖霊とね、その三者の交わりの言葉でもあるんですけども、それと、その最初の人が持っていたパーフェクトな交わりというのは、まだ回復していないんですね、残念ながら。でも、最後には完璧な交わりが回復するんですよ。霊肉、一瞬にして主が来られた時に変えられるとあります。それは完璧な体になると同時に完璧な交わりの回復です。ですから、ここではね、我々の形に、に似るようにという言い方をしています。決して、イコールじゃないんですよね。ちょっと、レジュメにはこういう乱暴な表現をしちゃいましたけれども、イコールにちょんちょんなんですね。で、だけども、主の目的は、その、限りなく、イコールに近づけようという、その意図があると思われます。で、話脱線しますけどもね。サタンが、滅ぼされたというか、もうすでに刑は確定して滅ぼされているんですけれども、裁かれる様子がイザヤ書14章で、述べられていますけれども、前にも開いたことあるんですけれどもね、こういうことですよ。私は神のようになろう。あわよくば神と等しくなろう。神と等しい座につこう。できたら神の上に座を設けよう。思いがずっと上に上に上にエスカレートしていった。それを実行に移した矢先に落っことされたんですね。地に。賢い、見つかりであった、見つかりの長であったものが、とんでもない間違いを犯しちゃった。乱暴な表現をすると、こうだと思うんですよ。 とね、あの布団をで書きますね。こうで神ね、サタンね、こういう、これがサタンの思想なんですよ。で、私たち勘違いしてはならないのは、あのレジュメに書いてあるようにこれなんですよ。似るように作られたんですよ。だけども最終的には限りなくイコールになるんですよ。死と合体するんですよ。巫女と合体するんですよ。そしたらもう似るじゃないですよね。等しいと言ってもいいと思います。人が一人でいるのは良くない。彼のために助け手を作ろう。それはヘブル書の記者はあのキリストと私たちの結婚を投影していってるのだという解説をしていますけれども、まさにそれが究極の神の私たちとの関係なんですね。で、そうは言っても、あの、今現在の安息ね、残された安息じゃなくて、現実にこの消え去る世界の中で、私たちは主と交わってはいなければならないし、この与えられた安息日を楽しむべきであると思います。で、そこでね、さっきあのイエスに見せられているという言い方しましたけれども、実は主ご自身があのマタイによる福音書12章8節で人の子は安息日の主だと自分の口で言ってますけれども、イエスという方を見たとき、その内側に人生、人ね、人の性質と神性、神の性質ね、そこ、あの、うまく調和がなされている、その様子を見出せるんですね、聖書から。で、イエスご自身を見ると、ああ、安息日の主だと、私たちも告白できるんですね。で、そのことにおいて、あの、ちょっと、あの、言いたいんですけども、今、あの、いろいろな例え話とか、いろんな、その、主の奇跡、技、ということをずっといろいろ触れてきましたけれども、その中でね、あの、例えば、5000人の給食がありましたよね。あの、5つのパンと2匹の魚を少年が差し出して、それ、あの、それを、あの、5000人に分け与えられ、7つの皿にまた、パンくずが余ったと。それは、霊的な解釈、奥義が、あの、中尾さん、あの、解き明かしてくれましたけれども、まさに、それは、新約の予兆だ。あ、異邦人に対する、その、救いの計画。あの、7つの、かごは、新約の、あの、あ、皿ね、が、あの、教会だ、7つ、あの、新約の教会だっていうふうに、解き明かししてくれましたけれども、そしてまた、あの、続いて、その、一つ一つのその御業、それは神の神性を表すんだというふうにもおっしゃってくださいました。で、僕は改めてその奥義を今話しするつもりはないんです。ざっくばらんに言いたいんです。そのまんまの状況を見て。 砕けた話で、あんまり、手の低いというふうに思わないでくださいね。神聖が、の技をなすとき、それは、命の御霊の法則が働いている技なんですよ。共通して言えることは。本当は、私たちが、それを共になすことができるのは、その、主が復活された、その後のことなんですけども、主は初めから神でいらっしゃいますから、その交渉外の中で、ちゃんと、神聖、あるいは命の御霊の法則の中にある技を、ちゃんと示してくださったことの一環なんですね。それ砕けた言い方しますよ。もしね、これをヒューマニズムで私たちがトライするとします。そこには命の御霊の法則が働いていないんですよ。旧創造のままなんですよ。もちろんそれすらも主の創造の作品ですけれどもね。そしたら、旧創造の中にある諸法則にどうしても支配されちゃうんですよ。一例を挙げれば、質量保存の法則、エネルギー保存の法則に支配されちゃってるんですよ。それでヒューマニズムを旗印に掲げてね、さあみんな分かち合いましょうと言ったらね、割り算の世界なんですよ。5つのパンと2匹の魚、それを5000人に分け与えるっつったら割り算になるんですよ。カロリーベースで、例えばね、それが1000キロカロリーだとします。そのトータルが、1食分、1人が1回で食べてしまえばそれっきり。それを5000分の1000カロリーになっちゃうわけですよ。0.2 カロリーを分かち合うわけになるわけですよ。これが人間的な技です。ヒューマニズムの技です。それが命の御霊の法則が働いたとき、掛け算になってるでしょ？1000カロリーかける5000、プラス生み出された7つの教会。ざっくばらんな話でしょ？だけど、それがね、真理に属している私たちは素直にこう見れるんだけども、キリスト教というその中に染まっちゃうと、健全な思考ってできていないんですね。一億、教会堂を建てましょうという標語のもとに、主が働いてくだされば、そのわずかのものを掛け算でもって膨らませるわけですよ。決してバブルではない。天にある永遠、そして実体なんですよ。それがね、キリスト教に染まっちゃうと、素直に物事見れなくて、教会堂1億円必要としたら、1億円下々の信徒に集めさせるわけですよ。で、教会祭はそれを達成するために、教会祭という債権を発行するわけですよ。で、いざ立ってみると、下々のクリスチャンは、本当に主の技に触れたんだったら、喜びで満ち満ちるはずなんだけれども、苦しいちゃんに陥っちゃってるんですね。で、上の者は、能天気に主の技だと言ってるんですね。これがヒエラルキーの教会の特徴ですよ。 今、私たちは本当に、主の技を預かりたいです。3年半、主はパーフェクトに永遠を成し遂げてくださった。妻は何ができるだろう。そういう思考になっちゃうんですね。でも、もっと、そこで、私たち注意しなければならないことがあるんですけれども、で、そうこうしているうちに、主が来ます。で、黙示録の22章12節、先週も開きましたけれども、見よ、私は来ると。その前半の部分においてね、見よ、私は来る。その言葉、来る、エルコマエを使っていますけれども、それは、天の御座を離れて、一方通行の動きの動詞なんですね。主の側の動詞は。私たちは迎えに行く、途中まで迎えに行く、テサロニケの4章16節、あるいは、住人の、娘たちの例え話のところで同じ言葉が使っているって先週も言われましたけれども、その子はアパンテーセンね、往復の形なんですよ、私たちは。要するに、迎えに行ってくる。途中で迎えに、途中で、迎えに行って、途中で主とお会いして、主をお連れして地上に戻ってくる。往復の動きなんですね。私たちの立場からすれば。で、その言葉が使われています。主は一方通行の見よ、私は来る。天の御座を離れてね、地上に来たり、こう、往復してるわけじゃないんですね。片道で来るって言い切ってるわけです。そこの違いがあるわけです。で、その黙示録22章の12節のその後半のところ、ちょっと、ほとんどみんな、触れていない、主と一つとなる、完璧な交わりが回復する。それと同時にまた、査定があることを書いています。で、この間、タカさんと交わったとき、それを語りたいと言っていたので、それを詳しく言うと思うんですけども、ちょこっと僕、触れたいと思うんです。22節ですね。見よ、私は来る。見よ、アオリスト、不定過去で書かれています。見よ、私はすぐに来る。この後ですね。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくると。つまり、査定が始まる。ということをほのめかして、いるわけですけれども、それを今度、例え話のところでもうちょっと絞り込んで見てみたいと思います。マタイによる福音書の25章ね。6節から、お読みしましょうか。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。 彼はおのおのその能力に応じて、一人には五タラント、一人には二タラント、もう一人には一タラントを渡し、それから旅に出かけた。五タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに五タラント儲けた。同様に二タラント預かった者もさらに二タラント儲けた。ところが一タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると五タラント預かった者が来て、もう五タラント差し出して行った。ご主人様、私に五タラント預けてくださいましたが、ご覧ください。私はさらに五タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください。さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任すよ。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが、一タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり、出て行ってあなたの一タラントを地の中に隠しておきました。さあ、どうぞこれがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだ。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを十タラント持っている者にやりなさい。ここまでにしたいと思います。こういう例えがあります。査定の状況を暗示している例え話のところですけれども、でも、その受け取ったタラントの量、それぞれ違いますけれども、でも共通しているのは、ゼロタラントの人は一人もいないということですね。最低限一タラントもらっているということが言えます。だけども、それぞれの、これは信仰生活、地上での信仰生活の歩みを映し出している例え話だと思われますけれども、なんか一タラントもらった人って、受け取った人って悲しいですよね。でも、実際にこういうエクレシア、花嫁がいるということですよね。逆に言えば。ありえないことを主は例え話で言うわけありませんから。で、思わず僕の方でなんですけども、タカさんと交わった時ね、本当につまらない人生、死を曲解して理解することなく信仰生活を終わった人でありますけれども、でも悲しいことに現実にはいる。せめてのも慰めで、それであっても毒麦よりはマシなんですねって言っちゃったんですよ。で、今これ例え話を聞きました。で、今度実際の死の交渉外の方に目を向けた時の皆さん、あえてこちらから質問します。イエス様と共に十字架につけられた人の右側の人は死を告白しましたよね。受け入れましたよね。彼の攻めと精一杯の告白、御心なら天に行かれた時 せめて私の名を思い出してください。これがせめてで、救ってくださいだなんてとてもじゃないけども言えない。彼は重々そのことを理解して精一杯の告白。でも、救いの御業に預かっているんですね。そこで査定の問題です。彼、査定対象に入っていると思われますか？信仰生活を送っていません。当然、主のために何かをしたという実績もありません。そこで、さて何か加算されるものありますか？見当たりますか？あるいはごく身近に、私たちの周りでも、病床洗礼を授けられて、まもなく召される兄弟姉妹たちも現実にはいるわけですよ。信仰生活ほとんど送ってない。実績もない。何か査定対象ありますか？確実に言えることは、命の御霊の法則でなされた技が査定の対象になるものと思われます。そこで、命の御霊の法則でなされた技、どう考えても、読んでも見当たりませんよね。そこで、重要なこと、結論に、二番目のところで、平素主にあっての健全なものの考え方が重要になってくるんです。ここね、テモテ書の2章で、述べてますけども、テモテじゃない、テトス。テトスの、2章ね。1節2節を読みします。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し、禁言で慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。これが特に、このことに関して重要になってくると思われます。何を言いたいかというと、ある意味で、主と共に最後の時でないと、一緒に、生産できない。自分で、いくら、加算されているか計算できますか？できないですよね。中には、それが、そう、計算してるんだろうと思うんですけども、勘違いしてる人も出てきてるんですよね。主よ、あなたのためにこれこれこれをしました。だけども知らないと言ってるところがありますよね。それは全くの勘違いじゃありません。でね、今、このところで、健全な考えっていうのは、ちょっと突っ込んで、お話ししたいと思います。自分で何だらんと得たか、収益を上げたかということに、救急となる必要はないんです。でね、先ほどの答え、例題に出した、主の右の十字架につけられた人、それから、私たちの身の回りでね、病床洗礼を受けて間もなく召された兄弟姉妹たち、ゼロとは言い切れない面があるんです。それちょっとお話ししますけれども、ね、皆さん一人一人を見てごらんなさい。神の作品ですよね。先ほど祈りにも出ましたけれども、イエスが復活の息を弟子たちに吹きかけて、エクレシアが生まれました。 私たち一人一人は霊から生まれたものは霊であって、それはもちろん主が生んでくださったわけですけれども、そのことに関してね、私の査定ではなくて、それに関わった兄弟姉妹たちがいるわけですよね。はい、直接福音を述べ伝えてくれた兄弟姉妹、あるいは背後で祈ってくれた兄弟姉妹たち、その人たちの査定に組み込まれていたとしたら、それこそ光栄に思うべきじゃありませんか。言ってることわかる？私自身の査定じゃなくて、自分が生まれたことにおいて関わってくれた兄弟姉妹たちの査定にそれが組み込まれていたら、もちろんそうなんだけども、そのことを光栄に思うことが大事なんじゃないですか。そのこと自体の方、感謝のことじゃないですか。それの方がよっぽど健全ですよ。ちなみに先ほど右の十字架にかかった人、査定ゼロだと言い切れないという言いました。僕なりの根拠が、それちょっと見てみます。十字架につけられた、主が十字架につけられた前後の場面をよく見てみて、27章ですか、マタイの方で見てみたいと思います。十字架につけられた場面から読んでみましょうか。45節からお読みします。27章45節。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声を叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震や人々の出来事を見て、非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。この場面を見ると、その人だけの救いでは終わってないようにも思われます。本人は意識していなくても、証になっているようにも思われます。百卒長の信仰告白へと発展しています。詳細なことはその文面だけでは、測りかねることもありますけれども、単にゼロとは言い切れないでしょう。洗礼を授けられて間もなく召されると言いますけれども、病床洗礼ね。それは公の証なんですよ。洗礼を受けて救われるんじゃなくてね、告白できた。そのことの公の証でしょ。そしたらゼロ査定とは言い切れないんじゃないですか。 ほどのあの、ヒエラルキーの教会にのことも例に出しましたし、今の例もそうですけれども、かなり私たちは、鈍くなっています。健全さを失いがちな時代になってきていると思います。で、逆の意味で、御言葉を知っているということの怖さを感じる面があるんです。あるいは、救われて、パッと、御国に行く人、眠る人よりも、ある意味で怖い、危険な、状況になっているのかと思われます。具体的に言うと、その同じ マタイ24章のところでね、ユダヤ人たち、に対する、終末を語っていて、そのユダヤ人を対象にした救いを主は語っていると思われるところで、ちょっと、その部分全部ではなくて、部分的にお読みしたいんです、この場合、今の場合。24章の一節でね、ごめんなさい、3節からお読みします。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。またその時には人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられてすべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。それから預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、かっこ読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる人は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけませんと、うんぬんとこう続いていきます。それで私たちが注意しなければならない、この14節で言ってることの趣旨の逆の意味で私たち恐ろしさを感じるんです。ここの鍵括弧は、読者はよく読み取るようにとなってますけれども、当時のこのユダヤ人たちは、AD70 年のね、エルサレム崩壊、ローマ軍によって、滅ぼされてしまった、その事件を捉えていますけれども、でも、マタイによる福音書が世に出たときは、その AD70 年のその出来事は過去のものなんですよ。無用の長物なんですよ、その時系列で言えば。だけども読者はいつの時代における、いつの時代においても、それぞれの時代の読者はよく読み取るように、それはそういうパターンがこれからも起きますよ、続いていきますよという警告を発するためにこの鍵括弧で言っているわけですけれども、それをね、鈍くなっていると高をくくっちゃうんですよ。またどうせ同じパターンの繰り返しだろうと、それが 私たちにとって怖いことなんですね。いずれまた元の状態に回復するだろうと。で、皆さん、じゃあごく身近な私たちの多分このね、ここに集まりの皆さんは体験していることだと思いますけれども、1976年半ば、私たちオイルショックを体験しましたよね。結果的には第一次オイルショック、その後第二次オイルショックと続くわけですけれども、日本はそれを克服したんですよ。油の高騰に対してね、省エネ、できるだけ油を使わないようにとか、いろんな対策を講じて、人の知恵を働かせて、なんとか乗り越えられたわけですよね。で、あの当時、皆さん、店頭にね、トイレットペーパー買い求めに行ったことを、記憶にありますか？洗剤がないとか言ってね、買いだめに走った。今、そういうことは見当たらなくなりましたよね。でも、今度、1990年、その、89年が、東証の株価がね、日経平均が3万8000円台まで登ったのがぐーんと下がっていって、地価が下落して、バブルの崩壊したとき、また日は昇るだろう。また、頑張りで克服できるだろう。の延長線でまだ頑張りが解けなかった、その当初はね。で、気づいて2000年前後、失われた10年という言葉が言われ出して、あるよ、あるよという間に、最近は今度失われた20年という言葉が言われています。私たちはいい加減、本当に目を覚ましていなければならないんですね。頑張れば何とかできるだろう、克服できるだろうが、失われた20年、30年になっていかなければいいんですけれども。逆の意味で、かといって逆にね、ここで言われているように、踊らされるのも良くないことですよね。マハラジャの延長線はまっぴらごめんなんですけれども、だけども本番は本番として来ます。両方の意味で怖いんですよ。また同じパターンだろう、あるいはまた、え、本当？じゃあと言って同じパターンの繰り返しのはずなのに、本当は本番だと思い込む。そこに良き牧者であられる羊飼いの声に耳を傾ける必要があるんですね。で、主の声でもちゃんと例え話では10人が10人とも娘たちはちゃんと聞けていますよね。愚かであっても賢くてあっても、要するに一番最初の方ではですから結論としては最初のあれに書きましたけども、本当に慎重さを要します。人間的に頭が良い賢さじゃなくて、本当に慎重さを要求します。良き羊飼いの声を聞き分けなければならない。で、皆さん、今、世のことに関心あります。
本当は天の御国の永遠に対して全然関心がありません。そういう中で私たちの強みというのは、本当は主と私たちの関係において決して縦関係で無縁ではないんですよね。要は横のつながりに対して無縁社会ということを問題視しています。上との関係は問題視していないですよね。でも私たちは表面的には人間関係がうまく保てない、あるいはその本当に真理を追求するために世から迫害を受ける、横のつながりにおいて無縁社会の一員になるかもしれません。だけど私たちの強みは、上の関係において決して無縁じゃないんですね。太くつながれているんですね。私たちの強みはそこじゃないですか。まさにボチマンの強さはそこにあると思います。もちろん世に対して働きかけるとき、いきなり脈絡もなく上の関係をベロッと述べるわけにいきませんけれども、しかし本当に霊の部分においてね、自覚症状のある人っているんですよ。決して満たされない、何やってもそれなりに楽しいんだけども、心の奥底の根本的なところで満たされない、楽しめない。それはある意味で人が神の作品であることの証左でもあるんです。伝道者の書の3章11節では、神が人の心に永遠への思いを与えられたと言っています。それは特定の誰かが生まれ育ったそのところで偶然永遠の思いを抱くんじゃなくて、神が永遠の思いを与えたというふうに言っています。それは取りも直さず、神が全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるという、その神の願い、意図と合致しませんか。偶然環境の中でその永遠の思いを抱くんじゃなくて、明らかに神が能動的に注いだんですよ、その思いを、永遠という思いを。ただその人生の中でどっかに忘れ去って、去るというか、どっかに捨て去る人がほとんどだと思うんですけれども、何か上渇きを訴える、何か満たされない、その空白の部分、それは決して宗教というあのもどきは効かない、真理でないと決して満足しえないという自覚症状を持っている選びの人がいるはずです。良き羊飼いは多分おそらくそこにこう私たちを誘導してくれるものと思われます。ある意味で今まで悠長な時だったんですよ。福音の言葉って本当はシンプルなんです。そのシンプルさの極みは、新約が始まったばかりではあのエチオピアの女王に使える宦官でしたよね。帰り道ガザであのピリポが使わされていて、彼はあのイザヤ書を読んでいたわけですけれども、イエスという方がだけが述べ伝えられて、自分から洗礼を申し出ました。余分なものは何一つ言っていないんですよ、ピリポは。あのプラスアルファとしてのね、教団教派の規則とかね、いらないものを付け加えていないんですよ。 純粋な救いの福音の、あの言葉だけが述べ伝えられてるんですよ。でね、旧約で象徴的にそれを見出すのは、あのダマスコの、あの将軍ナーマンですよ。彼の救いは、あの雷病が癒されることですけども、その福音の言葉は、ただエリシャがただ三度そのヨルダン川に浸かれ、ただそれだけ、シンプルな救いですよ。ついでだからといって、あのユダヤ教を押し付けたわけじゃないでしょ。ユダヤ教のセレモニーをくっつけて、あのこれこれやったら洗礼を授ける、そういう余分なものが悠長にできる時代ではないんですよ今。だからこそあのシンプル、無駄のない、あの永遠の御業を主は3年半で成し遂げてくださることができたんですよ。あれね、教団教派の教則をあのくっつけたらね、3年半どころかね、何百年伝道したってね、終わんないですよ。今その3年半の凝縮された空間に、私たちも永遠のために働くことができたら幸いです。アーメン。